石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さて石川さん、はい、先週は取材お疲れ様でした。
いやいやいや、無事に帰ってこれたなという感じでございますね。
はい、はい、いらっしゃらない間に日本はいろんなことがありましたけれど。
そうですよね、いろいろと選挙も、ね、都知事選も終わり、はい、オリンピックも始まりという感じで、そうですね、
はい、
で今日は山の日と。
そうです、山の日第1回目ですか、
ね、あんまりこう感情移入しない祝日だなというのを非常に感じていますか
いや特に夏休み中の子どもたちは夏休み中に祝日作られてもみたいなとこあるのかもしれないですよね。
なんかあれみたいですね、そのあんまり普通の日に休み作っちゃうと、うん、これ以上授業の日数が減るのは困るらしくて、
あ
だからその夏休みとかの休み期間中に祝日を増やした方が大人だけが喜べるっていうので、うんうん、こういう設定になってんじゃないかみたいな話をする人もいましたね。
ああそういう意味合いがあるんですね。
ねえ、まあ、特にねお盆が増えるっていうところもあったりするでしょうし、
うんうんうん、
ね、ただね今年はちょっとねお盆どう取るのかね、みんな企業によってもバラバラだったりするので、
う
ん、なんか休み取るのも難しそうだなっていう感じしますね。
うんね、
松代さん休みはありますか、夏休みは。
いや私夏休みが特にないんですよ。
やっぱり松代さんいつも働いてる感じするんで
いやいやいや、なんか分かんないんですけど、多分スケジュールを組むのが下手なんですよね。で突然バッと開くので、その時にちょっと突発的にどっか行くとかはありますけど、前もって計画してっていうのがちょっとできない。石川さんは。
いやだから自分はもうこの仕事会社辞めてフリーライターになり始めた時に、うん、もうこれで好きな時に休めると思ってはしゃごうと思ってたんですけど、意外とね普通の日に休むとバンバン電話かかってくるし、
ね、
記者会見もあったりするので、むしろね世間が休んでるタイミングで一緒に休むっていうの
が
ね。
あじゃああまり会社員の時と変わらない感じですか。
そうそう、会社員の時は本当にあの月刊誌の仕事をしてたので、うん、その締め切り終わったらって感じですけども、うんうんうん、むしろフリーになってからは世間の動きに合わせようかなという感じで今動いてますから。
あ、はい、素晴らしい。
こんな感じです、
はい、さあ石川さん、今週の特集ですが。
はい、今週ですけども、イオンモバイルさんにお越しいただいております。イオンモバイルさんは以前ね、2015年の4月、去年お越しいただきましたけども、1年以上経って、ね、自社で MVNO を始めるなど結構ね話題を振りまいてる感じもありますので、うん、お話をたっぷりお伺いしたいと思います。今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
かけ放題サービスも開始、流通大手イオンモバイルの通信事業新戦略。流通大手イオングループのイオンモバイルは今年2月、 MVNO 事業者として独自の格安 SIM 販売を開始しました。販売開始した直後は加入申し込みが殺到し、契約に予想外の時間がかかることになりました。また7月には月額1500円の通話定額 IP 電話サービスを開始、 1GB のデータ SIM と併用することで月額1980円とリーズナブルにかけ放題通話が可能となります。本日はイオンリテール株式会社でイオンモバイルの責任者でいらっしゃる橋本翔一さんをお迎えして、大手流通企業が手掛けるモバイル事業の現在と未来を伺っていきたいと思います。橋本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回は去年4月に来ていただきまして、久しぶりの 登場という感じでございますけども、はい、その間に随分ねイオンモバイルも様々なことがあったのかなという感じがしますけども、まず今年の2月に MVN の事業者として本格的に今独自SIMを出していくという感じになりましたけども、そもそもこうイオンモバイルとして MVN に展開していくという理由といいますか、その辺どういったきっかけがあったんでしょうかね。
はい、私どもは当初イオンモバイルをスタートした時には MVNO 事業者様の代理店としてスタートしたわけなんですけれども、はい、やはりスタート当初からですね、私どもはできるだけお客さんとですね直接接したいということがございましたので、機を見てですね、やはりいろんなタイミング等で今回春に私どもが直接事業者にならせていただいたということでございます。
ね、それまではまあいろんな MVNO の SIM カードと端末とセットにして売っていくという感じでしたけども、まあ、2月になってまあ自社で料金プランも作っていくという感じでしたけども、はい、やはりまあ自社で料金プランを作りたいっていうのがあったりしたんですか。
おっしゃる通りでですね、やはりあの代理店でやってる間はですね、お客様の通信料はもちろん商談して私どもが主体では設定していくんですけれども、どうしても課金されていくのは MVNO 事業者様ですので、私どもとして料金プランも独自で決めていって、課金も私どもイオンリテールが実施していくということを実現したいということでございます。
あのね、2月にまあ料金プラン発表になるというので私も記者会見に行きましたけども、まあ、見てみると全29の料金プランという感じで、まあ、非常に多いなと、なんか逆に多すぎるのかなっていうふうに思ったりもしたんですね。まあね、 0.5 から始まってね50ギガまでという感じですけども、これちょっと多すぎてユーザー選びにくいとかっていう、なんかそういうのはなかったんですか、どうですか実際。
はい、そういうお声はよくいただくんですけれども、29プランもですね、まあ、コース的には大きく3つ、これはですねデータ通信だけ、音声通話のない分ですね、このコースとですね音声とデータ込みのコースと、それと複数回線を同時にお申し込みいただいてその合計の高速通信容量を設定するというシェアプランと、この大きく3つのコースに分かれてまして、この3つのコースでお客様がどのコースがいいと決められましたら、あとは高速通信の容量だけでコースが決まるということですので、選び方はシンプルでですね、あまり迷うというようなことはあまりないかなというふうに思っております、はい、
なかなかねそのイオンに買いに来る人ってスマートフォンそんなに詳しくないのかなと思うんですけども、その点こう自分はどれだけの容量だっていうのは分かった上でみんな来てるもんですか。
おっしゃる通りでですね、お客様は自身がどれだけの容量をお使いになるかよくわからないということで、売り場でもよくご相談を受けます。そういった場合ですね、やはりお客様が動画を見たりしますかとか、画像付きのメールをよく送ったりしますかとか、そういうようなことをお聞きしてですね、そしたらそういうお使いでしたら2ギガプランでまず試されたらどうでしょうかと、それとか動画をよく見るということでしたら4ギガプランで試してみてはどうでしょうかと、それで容量がよく余るだとか足らないということであれば翌月のコース変更ができますので、とりあえず始められたらどうでしょうかということで私のとしてはお勧めしております。
これ、まあ、実際に、まあ、2月にサービスにした時に、まあ、相当ユーザーが殺到した感じがあって、ね、なかなかこうネットでは買えないみたいなのもあったかと思うんですけど、はい、それ予想以上に来てたっていう感じなんですか。
そうですね、私どもとしては従来から代理店で実施しておりましたので、そこから今回想定をしておったんですけれども、それよりもですねやはりはるかに多いお客様殺到されまして、お客様にですね大変長い時間お待たせするというのをちょっとご迷惑をかけて本当に申し訳なかったなというふうに思っております。
これどの辺が受けてユーザーが殺到したっていう分析になってるんですか。
はい、先ほどの29プランということだったんですけれども、まあ、選びやすいと、コースを選んで容量だけで決めるということと、私どもとしては代理店の時から当初やってますように、もしご満足いただけなければ解約金等はいただきませんということで、最初の課金が低いということがお客様にですねご指示いただいたのかなというふうに考えております。
実際そのね、やはりまあイオンの強みっていうのは、まあ、全国の店舗で買えると、まあ、213店舗で買えるというところだと思いますけども、やっぱりそこは非常に受けてるという感じなんですよね。
そうですね、お客様はですね実際に細かいところもお聞きになりたいと ということと、商品なんかを手に取ってですね、触ってみたいということで、ご年配の方になりますとネットで申し込みというのはなかなか難しいということもございますので、実際の店舗があるということが私どもとしては最大の売りなのかなというふうに考えております。
イオンがね、その一番最初に、まあ、格安スマホ、まあ、日経がつけたんですけど、まあ、格安スマホっていう名称で、まあ、バーッと盛り上がってる時っていうのは、はい、どちらかというと、まあ、シニアの人が、ね、ガラケーからスマートフォンデビューしたいからっていうので安いので移ったという話をされてましたけども、最近はだいぶそのユーザーの割合っていうのは変わってきたりするんですよね。
はい、当初はおっしゃる通りですね、年配の方が非常に多かったわけなんですけれども、うん、ここに来てですね、若い方20歳代30歳代の方の構成比がですね、非常に上がっているということでございます。それはですね、私ども3月に MVNO の事業をスタートしたわけなんですけれども、3月の当初はですね、20歳代30歳代の合計の構成比が 23.7% でした。これが6月先々月度ですけれども、6月度は 34.6% ということで、 10.9% 20歳代30歳代の方の構成比が上がってきております。ですからだんだん若い方が増えているというような状況になっています。
これ若い人が増えた理由っていうのはどういったところにあるんですかね。なかなかね、イオンって若い人が行くイメージがあんまりなかったりするんですけど、そこをなんかその跳ねのけるなんか要素ってあったりしたんですか。
そうですね、私どもは新聞のですね、折り込みチラシ等だとかいろんな媒体を使ってですね、告知をしておったんですけども、若い方はそもそも新聞を取ってないだとか、テレビもあんまりご覧にならないとかいうこともありますので、私どもとしてですね、 YouTube なんかで有名なですね、マックス村井さんいう方がおられるんですけれども、その方といろいろお話をさせていただいて、イオンモバイルのですね、告知について、協力いただくということで、マックス村井が今YouTube にですね、アップするときにマックス村井の T シャツというのがあるんですけれども、
赤い T シャツですね、いつも着てますよね、
はい、そこにですね、上のところにイオンモバイルということで、ロゴを入れております。で、袖のところにもですね、入れて、サッカー選手がですね、あの企業広告やるようにですね、村井さんにご協力いただいてイオンモバイルを知っていただこうということをお実施しております。
で、やはりまあマックス村井さんの YouTube を見てそのイオンモバイルを知り、でさらにまあそういった見てる人っていうのはやはりまあ YouTube をいっぱい見るので、高速データ通信いっぱい使うということもあり、イオンモバイル契約するという感じになったりするってことですかね。
そうですね、マックス村井さんにはですね、7月からご協力いただいたんですけれども、それまでのですね、先ほどのプランの中で高速通信容量が12ギガ以上の構成比がですね、6月までと比較して7月にですね 1.7 倍ぐらいに跳ね上がってます。ですから若い方が来られて、その方たちはマックス村井を見てですね、来られる方は当然 YouTube 等のですね、動画をかなり見てるということですから、高速通信容量をかなり消費される方ということで、私どもの狙いがちょっとだいぶ反映されたのかなというように考えております。
ね、イオンモバイルで12が契約するとデータプランでも2680円、
はい、
まあ、かなり安く大容量使えるというところで非常にマッチしているという感じなんですかね。
そうですね、音声プランでもあったりデータプランでも、やっぱり12ギガ以上の方がその形というのは非常に構成比が高くなっているということですね。
そうか、アップを上げるには YouTuber を組むっていうね、これ聞いたら結構他の MVNO もね、いろんな YouTuber 引っ張ってくるのかなっていう、
想像以上に効果があるってことですもんね。
ねえ、ちょっとびっくりだな、
ですから動画も高速通信容量を消費するというのは分かりやすいのは、まあ、動画をたくさん長い時間を見ると、いうことは、これはもう当然高速通信容量を使えますので、その方たちにアプローチができればだいぶ可能性としては高いんじゃないのかなと。ですから既存のMVNO さんはもともとネットで販売が非常に多いですので、もともとそういう方たちは結構支持が高いんじゃないのかなと思うんですよね。私どもはリアルの売り場が非常に多いわけですから、20歳代30歳代の方がもともとあまり来なかった、それが増えてきたんですけれども、その中でもやはり通信容量をたくさん必要とされる方にリーチするために、こういうようなことをしないといけないと。
なるほどね。 あとまあ先日、ね、050のかけ放題サービスも始めましたけど、はい、この辺まあかけ放題サービス始めたきっかけといいますか理由っていうのはどういったところにあるんですか。
はい、これはですね、私ども常に、いろいろサービスを始めるときにですね、やっぱりお客様の声を非常に大事にしていこうということでですね、はい、販売しておると他社のですねかけ放題をご存知でですね、イオンモバイルかけ放題はあるのという声をですね、私はもう接客してもよく聞きましたし、売り場からもですねぜひ始めてほしいと、お客様の要望が強いということがありましたので、今回通話定額プランというのをスタートさせていただきました。
1ギガバイトのデータ通信と、まあ、050のかけ放題セットで、まあ、1980円から始められるという感じですけども、はいはい、この050の IP 電話っていうのはどうなんですかね、はい、一番自分も気になったといいますか、
はい
ね、他社の場合ですと、まあ、既存の、ね、090の番号、はい、080070が使えるという中で、050の IP 電話というところでそのちょっとインパクトが弱いのかなと思ったんですけど、その辺どう捉えてますか。
はい、従来からですね、私ども NTT コミュニケーションさんの050のですねコンテンツをですね販売をしておりましたので、うん、その方たちの お声というか、そういう中で支持がだんだん高まっておるということで、これは大丈夫なんじゃないのかなということですね、うん、もっと前から検討はしておったんですけども、かなり慎重にですね見ながら今回スタートさせていただいたということでございます。うん、
あとまあ先日発表会がありましたけども、はい、あの時でちょうどポケモン GO の配信が始まってすぐのタイミングで、
はい、
橋本さんにポケモン GO 効果どうですかというふうに聞いた時に、はい、びっくりしたのが、橋本さんはまあ、ね、スマホもやってますけどもゲームを担当されてると、はい、いうこともあるので、はいね、ゲームが売れなくなってもむしろ、ね、はい、スマホを売っていくという話されてましたけども、実際にあの後以降まだまだそのポケモン GO 人気というのは何かあったりしますか。
やはりポケモン GO ができるスマホはどれですかというようなお客様がですねかなりいらっしゃるということで、売り場のですね私どものスマホに関してポケモン GO を動作確認済みというのでですね、ポップでですね分かるような形でできる機種だけを集めまして、そこコーナー作り、ポケモン GO 対応コーナーということで今売り場させていただいております。
はい、で他社ではそれこそねポケモン GO に合わせて SIM カードみたいなのを出したりしてますけども、イオンモバイルではそういったことやったりしないんですか。
はい、私どもはですね、SIM じゃないんですけれども、8月の11日からですね、はい、私どもとしてスマホゲームスターターセット4キッズと長いですけれども、はいはい、イオンモバイルでですねスマホゲームをしようというセットを2セット11日から販売を開始させていただきます。
はいはい、具体的にどういった内容になるんですか。
はい、これはですね私どもは本体と SIM のデータ通信、それとですねイオンスマホの子どもパックといいましてセキュリティのコンテンツ、
はい、
それと安心保証といいまして、例えば本体が破損したり水漏れとかいうことでは非常に安価にですね次の機種に買い替えられるというサービスを全てをセットにしてですね、本体のカップ金も合わせて月々1980円というコースとですね月々2480円と2つのプランでですね2機種を用意させていただいております。
1980円のコースの機種は何になるんですか。
はい、こちらはですね、バイオを使わせていただいております。
あの話題のバイオ、ね、初代のバイオですね。
はい、そうですね。はい、
で2480円だと
ASUS のですね全本2を今回対応させていただいております。
その辺その安心安全っていうなんか仕組みというのはどういったものが入ってるんですかね。
はい、まずですね、今話題になっておりますポケモン GO をするとですね歩きスマホになってしまうということで、はい、まあ、事故に巻き込まれたりというようなことがあるんですけれども、このイオンスマホの子どもパックを使えますとですね歩きスマホをしていると画面が注意画面になってですねゲームができなくなっちゃうと、で止まると自動的に、プレイが再開するということの設定ができるようになっております。
じゃあもうそれで歩きスマホ防止して楽しく遊べると。
そうですね、それとやはり夏休みですのでお子様がですね、まあ、親御さんに、まあ、ゲーム買ってほしいだとかいろいろなお話がお盆なんか特にあるわけなんですけれども、今回ポケモン GO ブームでですねお子様がゲーム機じゃなくスマホ買ってほしいと親御さんにねだられることも多いんじゃないかなと思うんですけれども、 そういった時にやはり既存のキャリアのスマホを買ってしまうと親御さんはですね月々やっぱり6000、7000円、負担になってくるというところで、私どもとしたらそれを月々1980円、2480円で、済むと。それとですね、安心パックのスマホの子どもパックのところなんですけれども、これは親御さんのスマホでですね、お子さんのスマホのいろんなコントロールができると。例えばタイマーを設定すると、お子さんのスマホを使う時間をですね、例えば夏休みでしたら昼の1時から夜の9時までというようにセットすると、もうそれ以外の時間はですね、お子様がもう使えないということで、非常にいろいろお子様のですねことを親御さんと話してルール決めをしていろいろ決められるというような安心パックをセットしております。
これ11日から、まあ、今日から発売になってますけど、やはりまあ相当お盆を意識していると言いますか、
はい、
ね、おそらく子供がね帰省して、もしかすると親だけじゃなくておじいちゃんおばあちゃんに買ってもらうみたいな、そんな流れにもなるんですかね。
そうですね、まあ、タイミング的にですねポケモン GO の配信からですね急遽でいろいろ企画していったんですけれども、当然やはりお盆ですから、うん、もうお盆にですね私もの担当のゲーム機もですねお盆でかなり売り上げが跳ねますので、うん、まあ、そういう需要がかなり拡大されるというのにタイミングになんとか合わそうということでやらせていただきます。
この SIM カードというのは、まあ、ポケモン以外のデータも使えるってことなんですか。
はい、普通のですねデータ通信の1ギガプランを予定させていただいております。
なるほど、
は
い、いやなかなか SIM カードを出すとこありますけども、端末までセットしてさらにねそういった子ども向けの安心パックまで用意してくるところっていうのはなかなかないので、かなり気合い入れる感じですよね。
はい、私どもとイオンとしましてはですね、商品開発の時にはいつも安心安全、これが私ども企業としては非常に重要視されていきますので、今回の場合やはりポケモン GO で歩きスマホいうことが非常に注目されてますから、これに対しては何か対策を打ちたいなということで今回このセット、それと夏休みやはりいろいろ初めてのスマホをお子さんが持つということで親御さんといろんな不安があると思いますので、そういった面いろいろな設定ができますし、お子様がですねメールでですね危険な語句、いろいろいじめにあるような言葉をですね含んだメールを発信しましたら、親御さんにもメールが届くということで、親御さんとしては非常に安心、またお子様のですねいろんな行動も分かってくるということがありますので、まあ、親子のコミュニケーションもこれで深まるんじゃないのかなというふうに考えております。
あとイオンモバイル、その全体的に今その SIM カード単体と端末のセットってこの売れ行きって今どんな感じの割合になってたりするんですか。
はい、これもですね、公表はしてないんですけれども、はい、実はですね私どもだんだんですね SIM 単体の構成費が上がってきております。
それというのはどういう、やっぱり若い人が増えてある程度みんな使いこなせる人が増えてきたってことなんですか。
その方もいらっしゃるんですけれども、はい、売り場で立ってますとですね、はい、ドコモのユーザーの方が結構いらっしゃるんですね。で親御さんがドコモのスマートフォンに買い替えた時に古いスマートフォンがあると、それを SIM だけを挿してですね子供さんに使ってもらうと、こういうお話が売り場では結構増えてきております。ですから家にあるからそれを有効活用したいなという方がかなり増えてきておるというのが現状でございます。
なるほど。松代さん、今までの話聞いて何か感想ありますか。
つくづく世の親御さんやおじいちゃんおばあちゃんって大変だなっていうふうに思うのと同時に、はい、逆にそういう答えに先回りして答えていかなきゃいけないっていうのが求められる。特にイオンってすごく身近な存在になってると思うんですよね。まあ、地域もあると思うんですけど、
はい、
ってなった時に例えばその買い物行ったついでに携帯の相談もできるっていうふうに思ったら、多分ユーザーにとっては心強い存在になっていくんじゃないかなと。最初はなぜイオンがスマホっていうところもあったかもしれないんですけど、どんどん蓋開けてみていくとそういう部分で広がっていきつつあるんじゃないかなって思いましたね。
ありがとうございます。
橋本さんの話でやっぱ印象的だったのが、まあ、前からなんですけど、やはりその売り場に立っているっていう話をされていたんですけど、
はい、
未だに売り場には立っていらっしゃる感じなんですか。
もう土日はほとんど巡回いうことで店に行ってますから、うん、それとこのお盆ですね、お盆なんかもほとんど売り場におります。お客様から見たら私はただの販売員でですね、いろいろ直接お客様とお話しできるような、私としては非常にメリットあることだなと考えています。
やはりまあ最初の頃に比べてお客さんの層って変わってきましたか？
そうですね、やはり最初は本当にご年配の方という方で、若い方もほとんどいらっしゃらなかったんですけども、先ほど申し上げましたように20歳代30歳代の方がだんだん増えてきておるというので、顧客の層としては拡大してきたのかなというふうに考えています。
まあ、今回ね、かけ放題サービス始められましたけども、はい、この先なんかこういう方向性を狙っていくとか、イオンモバイルこうしたいとかああしたいとかっていうところ、何かリスナーにメッセージがあればお願いしたいんですけども。
そうですね、私どももういろんなサービスをですね検討はしていっております。私の部内でもですねいろんな意見出てですね、本当に冗談みたいなことでもですね私も真剣に考えるというようなところとですね、やっぱり売り場の方の意見を聞いてそれを生かしていこうということでやっていっております。
ね、他の MVNO とかかなりイオンモバイルのことはねライバル視してるところもあって、要注意 MVNO な感じがするので、ね、今後ねいろんな動きがちょっと楽しみだなと思いますね。はい、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはイオンモバイルの橋本翔一さんでした。以上、特集かけ放題サービスも開始、流通大手イオンモバイルの通信事業新戦略でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、この1週間のニュースを振り返ってみると、ドコモが初めてスマートフォンを持つユーザーを対象に基本料金を割り引く初めてスマホ割というのを提供し始めるというニュースがありました。
はい、
ね、ドコモの新しい社長吉田社長が前言ってたんですけども、やはりまあ今 Y モバイルが好調 で結構ね携帯を持っている人がスマートフォンデビューしたいから1キュッパの Y モバイルを契約しているという流れがあるので、その流れを止めるためにドコモとしてもスマートフォンを安く持てる、携帯ユーザーに安く持てるというようなプランを始めたという流れがあるようです。でなかなか業界的にはもうね成長しないという中で、いかにね携帯ユーザーにスマートフォンを持ってもらうかというところが重要だったりしますし、この辺ね Y モバイルとかあと格安スマホ会社がね非常に得意だったりするので、ドコモとしても手を入れてるという感じなのかなと思いますね。
はい、
番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
現在調整中というところで、はい、ね、いろんな人が夏休みを取ってる中、とにかくいろんな人に声かけて来てくれる人を探しているという状況でございます。
はい、どなたがいらっしゃるかを楽しみということですね。
はい、
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。週末